それでは、本日与えられている、聖書の箇所を、お読みいたします。本日は、マタイの福音書、4章23節から、25節になります。聖書で申しますと新約聖書の、6ページになります。マタイの福音書、4章23節から25節。イエスはガリア全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、チューブの人など、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、およびヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。本日は、こちらの箇所から主イエスのガリラヤ宣教と題して石川宣教師に、説教を取り継いでいただきます。
本日の箇所はイエス・キリストの働きの概要を述べた、御言葉になっています。このように福音書にはところどころのポイントでイエス・キリストの働きのまとめが書かれています。ここはちょうどイエス・キリストがそのキリストとしての宣教の働きを開始されたという大切なポイントです。主イエスの驚くべき御業と力ある教えは人々に大変な衝撃、影響を与えました。この短い3節でその様子が描かれています。ここではイエス・キリストが主にどのような働きをしてこられたのか、そしてそれを受けた群衆の応答を確認していきたいと思います。まずイエス・キリストの働かれた場所ですが、ガリラヤ全域をめぐってと書かれています。その全域とは書いてありますが、文字通り全域をくまなくめぐったというよりは、おおよそのその範囲を表していると思われます。実際ガリラヤの異邦人の町には訪れた記録はなく、主にガリラヤの伝統的なユダヤ人の住んでいる地域を訪れていたようです。イエス・キリストの使命はイスラエルの家の失われた子羊たちに対してのみ、つまりユダヤ人に対してのみであるとキリストご本人が述べられています。23節にはイエス・キリストがどんな働きをされていたか、その働きが書かれていますが、3つの動詞にまず注目してみます。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。このように教え、述べ伝え、癒されたとあります。この3つの活動はその後の章でずっと続いていくイエス・キリストの活動の主軸を示しています。教えると述べ伝えるということに関しては語られる内容としては根本的にはほとんど同じです。違いとしては街道で教えるというのは私たちにとってのこの主日礼拝のようなものである一方、福音を述べ伝えるというのは教会外の人に向けた伝道集会だったり、駅や公園で道行く人に伝えていく路傍伝道のようなものだと考えれば分かりやすいかと思います。それを少し具体的に見てみますと、街道での教えは、毎週街道で行われていた礼拝でのメッセージを指しているとします。ユダヤ人の住む町には大抵街道というものがあって、 安息日には礼拝が持たれていました。そこにイエス・キリストも説教者として招かれていたのです。そこでは私たちの礼拝と同じで聖書を順番通りに御言葉の解き明かしがなされていました。宣教というのが前触れのメッセージだとすれば、この教えというのはより詳しい御言葉の解説です。開きませんが、ルカの福音書の4章16節以降に実際キリストが街道で教えられている場面も描かれています。この街道での教えに対して2つ目の働きである御国の福音を述べ伝えるとは、その一言で言えば宣教の働きです。この場合、基本的に屋外で行われる宣教を指して、聞く人々を救いへと導くことを目的としたものでした。そのあたりを歩いているような人たちに対してキリストは何を語られたでしょうか。ユダヤ人ならば旧約聖書の内容を知っているので、救い主の到来を待ち望むというのは共通の理解でした。ですからキリストはユダヤ人たちに対して直接こう呼びかけています。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。これは17節に書かれています。このようにキリストはユダヤ人たちに神の国の到来を伝えていたのです。この人たちは偶然ここに居合わせたという、そうした人々に語っていくわけですから、もしかしたら彼らはもう二度とこの話を聞く機会がないかもしれません。そう考えたら本当に緊迫感を持って救いのメッセージを語ったことでしょう。これを聞いてもっと詳しく聞きたいと思ったならば、安息日に街道へキリストの教えを聞きに行ったかもしれません。そして三つ目の働きとして癒しがあります。民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたと書かれています。この癒しについて、具体的にどんな症状の人がイエス・キリストのもとに来たかということは24節に書かれています。さまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、チューブの人など、病人たちを皆身元に連れてきた。あらゆる病、あらゆる患いの癒しに加え、悪霊を追い出すこともなさっていたことがわかります。どんな症状も主イエスは癒すことができたのです。キリストは行くところどころで群衆に囲まれては、彼らを憐れまれ癒しを与えられてきました。私たちはそれぞれ異なる自分だけの痛み、苦しみを持っていて、それを癒してもらいたくてイエス・キリストの身元へと行きます。キリストは力があるので、もしかしたら一遍に人々の苦しみを取り去ることもできたかもしれません。しかしキリストはご自身のもとに連れてこられた一人一人に手を触れたり言葉をかけたりして癒されてきました。実際どのようにして人を癒されるか、その様子は続く章にたくさん出てきています。群衆に対してではなく、一人の個人として目を向けて主は私たちを憐れみ癒しを与えてくださるのです。こうしたキリストの働きについての評判は瞬く間に広まったことでしょう。シリア全域に広まったと書かれています。シリアはイスラエルの北の地域で、異邦人の居住地域もそこには含まれています。キリストの活動範囲は先にガリラヤのユダヤ人居住地域に限定されていたとお話ししました。それにもかかわらず、それを大きく超えたかなりの広範囲に その評判が及んでいったことがわかります。また25節には具体的に群衆がどの地域から来たかが書かれています。ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったとあります。デカポリスはガリラヤ湖の東にある10のヘレニズム都市、つまり異邦人の町です。またヨルダン川の向こう側にはペレアという地があって、少数のユダヤ人が居住していました。これらの地から大勢の群衆がはるばるキリストのもとにやってきたのでした。バプテスマのヨハネが活動していた時も広い範囲から人々が集まってきていたと書かれていますが、キリストの場合はさらに癒しも行われていましたから、さらなる注目を集めていたはずです。私たちは病や患いを何とかして取り除けないかと様々な情報をかき集め、良い医者がいると聞けば訪ねていったり、熱心に行動するものです。ですから、癒してほしい病や患いを持つ大勢の人々が、噂を聞いてすぐにキリストのもとにやってきたことでしょう。主イエスはキリストとしての交渉外の間、多くの時をこうした群衆たちに囲まれて過ごしています。ここで大勢の群衆と表現されている言葉が、マタイには10回出てきています。そのうちの半分ほどは、彼らが癒しを求めて主イエス・キリストの身元に来た場面です。群衆というのは、個人の集合でできていますが、時に制御しがたいような大きな力を持ちます。権力者であるヘロデ王や総督のピラトでさえも群衆を恐れていました。皆さんも経験したことがあるかと思いますが、集団の中にいると周りの人が進む方向が正しいのだと思わせるような集団心理というものが働きます。個人としての判断力が鈍くなり、無責任な行動を取ったり、興奮して大胆な行動を取るようになることがあります。例えば大きな災害の後には、食べ物やトイレットペーパーが品薄になるという噂が流れて、みんなパニック状態になって店のものを買い占めてしまうということが時々起こりがちです。聖書の時代の群衆も、みんながこぞってイエス・キリストのもとに行くから自分も行くというようなところもあったかもしれません。神はこの集団真理をも用いられていたのでしょう。大いなる見業と奇跡によって驚くような登場を果たしたキリストは、瞬く間に広い地域に知り渡ることとなりました。また福音書の後半では、群衆の両極端な行動も見られます。キリストがエルサレムに入場される際、群衆たちは熱狂的に歓迎しましたが、キリストが捕らえられた際には、群衆はイエスを十字架につけろと戦場的に叫び、総督ピラトに判決を放棄させました。このように神は、こうした群衆たちの特徴さえも、そのご計画のために利用されているのだと感じさせられます。私たちもいつでもこの群衆の一部になり得ます。流れに身を任せるのは楽ですから、多数の側についていたいと感じてしまうのは自然なことです。しかし世間の風潮に流されていると、何が真理なのかわからなくなってしまう危険があります。私たちは当時の人々のようにイエス・キリストによる癒しを直接受けることはありませんが、キリストの教え、福音の宣教を受け取っています。自分の話は 自分は話を聞いている群衆の中の一人に過ぎない、祈りを受けている一人に過ぎないと感じているかもしれませんが、キリストは一人一人に向けて語られています。自分に向けられた教えとして、それをしっかりと受け止めることができているでしょうか。みんなが聞いているから、来ているから教会に来る、みんながイエス様を信じるなら私も信じるというような態度では、みんなが教会から離れれば自分も離れてしまうでしょう。自分の意思をはっきりと持って、自分の信仰によって歩んでいかなければなりません。私たちはイエス・キリストから誠の福音の知らせを聞いているのですから、それを自分のこととしてしっかり受け止め、自分の心でよく考えて従う決断をする必要があります。25節には、こうして大勢の群衆がどこどこの地域から来てイエスに従ったというふうに書かれています。実はこのように群衆がイエスに従ったと書かれているのはマタイだけで、マルコとルカの福音書の同じ場面では従ったとまでは書かれていません。そこには大勢の人々がついてきた、癒してもらいに身元に来たとだけあります。このように群衆の大多数はイエス・キリストの話を聞きに来た、従うために来たというよりは、癒してもらうことを目的にキリストの身元に来たのだと言えるでしょう。癒しを受けた人の中には、その後もずっとキリストに従った者も、また癒されたことに満足して帰っていった者もあるでしょう。人は痛みが取り去られれば、それまでどんなに苦しんでいたかを簡単に忘れてしまうものです。痛みを忘れ、癒していただいた感謝も忘れてしまいます。開かなくて結構ですが、ルカの福音書の17章12節には、ザラートに侵された10人の人々がキリストの身元に癒しを求めてやってきた話があります。その人たちは全員癒しを受けましたが、そのうちの一人だけが大喜びでキリストのもとに戻ってひれ伏し感謝を表しました。他の9人は戻ってくることはありませんでした。ザラートが癒されるのは信じられないような奇跡であるのに、10人のうち9人が感謝することなく去ってしまったのでした。喉元すぎれば暑さを忘れるというように、私たちは目先の苦しみがなくなればすっかり忘れてしまうものです。悲しみの最中、苦しみの最中にあるとき、癒してください、この苦しみから楽にしてくださいと熱心に祈っていたのに、いざ癒されると感謝することも忘れてしまうのです。群衆の大多数が癒しを求め、すなわち自分の利益のためにイエス・キリストのもとに来ていたということがわかります。私たちとキリストとの最初の出会いも似たようなものだったかもしれません。よく教会でポップコーンとかアイスクリームが食べられるという誘いに乗ってきたという方々や、映画や音楽のコンサートを無料で見られるということで足を運んできた方々、もしくは悩みから解放されることを求めていたり、友達が欲しかったりと、まあ、いろいろな理由があるかと思いますが、初めての時というのは何かしら自分の利益を求めて来ていたことが多いのではないかと思います。大切なのは、最初はそのような自分のために来ていたという動機だったかもしれませんが、それがだんだんと変えられていき、真理の御言葉を聞くこと、 キリストを知ることを求めるようになっていくことです。まだその途上にある方もいらっしゃるでしょう。それは群衆のうちの一人からキリストの直属の弟子の一人に変わることです。前回1月にお話ししたのは直前の箇所、ガリラヤ湖で漁をしていたペテロやアンデルたちが何もかも手放してキリストについていくというお話でした。私たちもイエス・キリストの一番そばでお従いする弟子になることができます。しっかりと福音を受け止めてキリストの弟子となったのならば、今度は私たちがキリストに倣って働く側です。マタイの9章では今日の箇所と同じようにまとめが書かれているところがあるので、そこを開きたいと思います。マタイ9章35節から、イエス・キリストが多くの働きを行ってきたところにこの御言葉が出てきます。マタイの福音書9章35節から38節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまでた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。このように、イエス・キリストは、教え、述べ伝え、癒すという働きを継続されています。この働きを私たちも引き継いでいきます。この36節にあるように、私たちの周りには羊飼いのいない羊の群れのような弱り果てた人々が大勢います。それはかつての私たちの姿かもしれません。群衆に流されている一人一人かもしれません。そしてこのポイントにおいて、キリストは働き手を求められてもいます。次に始まる10章からは具体的に十二使徒に権威を与えて派遣されています。私たちもこの弟子の一人として、まだ福音を知らない群衆に対して教え、述べ伝え、癒しを持って働きかけるようにと促されています。教えるということはこの教会においてまさに行われています。述べ伝えることはそれぞれの使わされた場所においてすることができます。癒しについては他の人のために主に取りなしの祈りをすることができます。イエス・キリストがこの3つの働きを一緒に継続して行われてきたのは、どれも欠かすことのできないバランスの取れた要素だからでしょう。これを軸に私たちの教会としての在り方、キリストの弟子としての在り方を振り返ってみましょう。できていないところがないか、もしできていないならば、祈りつつイエス・キリストに習った歩みをしていきたいです。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。今朝もこのあなたの主日にあなたの御前で礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。今日の御言葉から、そしてイエス様の働きの姿から、私たちは多くを学ばせていただくことができました。私たち自身、あなたの愛と憐れみによって癒され、 救いの恵みに預かれましたことを心より感謝いたします。今度はあなたの弟子の一人として主の働きに加わり励んでいくことができますようどうか強め導いていてください。私たちを整え用いてくださいますようにお願いいたします。そしてまだ救いの確信を得ていない方々がにはどうかイエス・キリストとの本当の出会いを果たしあなたについていく決断をすることができますよう導いてください。お願いいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。